6月定例会主な議案、要約してお伝えしています。報告案件。令和3年度刈谷市一般会計継続費の繰越について。継続費とは、数年度にわたり予算を支出するもので、完了までに期間を要する事業に適用します。経費の総額や年割額はあらかじめ決められていますが、事業の進行状況により、順次、繰り越して支出します。双葉保育園大規模改造事業、ウィングデッキ整備事業、岩ヶ池公園整備事業、住吉小学校擁壁改修事業、市民休暇村大規模改造事業、継続費の総額、26億153万4000円、令和4年度への繰越額、6億6410万2000円、令和3年度刈谷市一般会計繰越名許費の繰越について。繰越名許費とは、天候不順、交渉の不調などにより事業の完了が遅れるような場合など、翌年度に限り予算を繰り越して支出できるものです。一般事務費事業。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業。新生児おむつ臨時助成事業。道路補修事業。JR 刈谷駅総合改善事業。魅力あふれる公園づくり事業。体育館空調設備整備事業、ICT 教育事業、中央図書館学習環境整備事業、など52件、繰越総額、43億1872万5000円。条例議案、刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について、質問、課税限度額を超過する世帯の割合が 1.5% となるようにするという基準があるが、詳細は。答弁。企業の健康保険組合などでは、標準報酬月額の最高等級に該当する非保険者の割合が、全体の 1.5% 以下となるように定められている。国民健康保険には、標準報酬月額の考え方はなく、この規定が適用されるわけではないが、国の方針として、他の健康保険制度とのバランスを考慮し、同様に課税限度額を超過する世帯の割合を 1.5% に近づけるよう、段階的に課税限度額を引き上げることとされている。質問。課税限度額が上がるということは、中間層の税額も上がるということか。答弁。今回の改正は、現在の基準ですでに課税限度額に達している世帯の税額が最大3万円上がるものであり、その他の加入世帯への影響はない。課税限度額の改正内容。令和5年4月1日から施行。区分、基礎課税額、改正前、63万円、改正後、65万円。区分、後期高齢者、支援金等課税額、改正前、19万円、改正後、20万円。補正予算議案、6月10日の本会議において、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業などに関する、令和4年度一般会計補正予算議案第1号を原案の通り可決しました。次に、令和4年度補正予算関係2議案を全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。6月23日に再度、予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について各委員長から報告を受け、24日の本会議において いずれも原案の通り可決しました。また、同日、明治用水、頭首工、大規模漏水事故見舞金支給事業などに関する、令和4年度一般会計補正予算議案、第3号、が追加上程され、原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、マイナス、10億604万6千円。補正後の予算総額、一般会計、609億9395万4千円。補正後の予算総額、全会計、952億4097万円。主な事業、市民生活支援事業、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に直面している市民や事業者を支援するため、水道料金のうち基本料金を6ヶ月分免除します。北部地域、7月、9月及び11月検診分、5月から10月までの使用分。南部地域、8月、10月及び12月検診分、6月から11月までの使用分。質問、一世帯あたりの支援額は、答弁、家庭用として多く使用されている口径20ミリメートルの場合、水道料金の基本料金は2ヶ月に1回の請求で1672円となるため、6ヶ月分で5016円の免除となる。質問、市民へはどのように広報していくのか。答弁、市のホームページ、市民だよりのほか、検診票及びチラシを利用して、水道料金の基本料金免除により、物価の高騰に直面する市民の皆様の経済的負担を軽減し、生活支援を実施していくことを伝えていきたいと考えている。新生児、乳幼児、おむつ臨時、助成事業。原油価格や電気ガス料金を含む物価高騰等に直面している子育て世帯に対し、経済的負担の軽減を図るため、おむつ費用助成利用券を交付します。対象者、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児、乳幼児を養育する親、助成額、新生児、乳幼児1人につき5000円。人権擁護委員の候補者の推薦について、令和4年9月30日の任期満了に伴い、次の方を推薦することに異議ない旨、答申しました。任期3年。神谷智子氏、3期目、宝町。都築楓氏、2期目、元町。山城英二氏、1期目、小垣江町。人権擁護委員とは、国民に保障されている基本的人権を守るため、法務大臣より委嘱をされています。市長は議会の意見を聞き、法務大臣に推薦します。陳情の結果、今回市民の皆さん等から提出された陳情6件は、関係する委員会で審査した結果、1件が採択、5件が不採択となりました。採択された陳情に伴う意見書は、本会議最終日に全会一致で可決し、関係機関に送付しました。採択、シルバー人材センターに対する支援を求める陳情。不採択、消費税率 5% への引き下げと、大企業や富裕層への適正な課税、インボイス制度の中止を求める意見書の提出を求める陳情。地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。 直ちに1日8時間働けば、人間らしく暮らせる社会を実現するとともに、1日7時間労働制を目指すことを求める意見書の提出を求める陳情。1年単位の変形労働時間制導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情。シルバー人材センターに対する支援を求める意見書。シルバー人材センター、以下、センターという、は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。令和5年10月に消費税において適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員は、インボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。しかし、公益法人であるセンターの運営は、収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はなく、センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。一方、人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加、健康維持に重きを置いた、生きがい就業をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。よって、国におかれては、インボイス制度の導入にあたり、センター事業の安定的な事業運営が可能となる措置を強く要望する。以上。地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和4年6月24日。刈谷市議会。6月定例会における新型コロナウイルス感染症への主な対策。傍聴者の間隔を空ける。議員、理事者はマスクを着用。議場等の各席に間仕切り設置。一般質問の際、密接を避けるため、議場に入る議員の数を減らし、別室でモニター視聴を実施。